説教最後に伝えたいこと、増田琴牧師です。
主にある皆さん、暑さの中で心も体も弱さを覚えやすい中ですけれども、こうして共に集められて賛美と祈りを合わせ、また御言葉を分かち合うことによって、心に光をまた力を与えられたいと願っています。ご一緒に聖書の言葉を分かち合っていきましょう。私たちの人生にも出会いと別れがあります。もし二度と会えないであろう人と別れなければならないとなったときに、一体私たちは何を語るでしょうか。そのような決定的な場面というのは多くはないかもしれませんけれども、私たちの人生の中にはもうこの人とは二度と会えないかもしれないなと思うようなことというのがあるのです。それは私たちの人生に限りがあるからです。私にも、そして相手の方にもです。日本の伝道のために生涯を捧げたアメリカの宣教師が、その死のとこにおいて何か語り残すことはありますかと聞かれた、メッセージを求められたときに一言こう言ったそうです。私の人生が私のメッセージです。私の人生が私のメッセージです。私もそう語れるようでありたいなと思います。今日は8月に天に召された方々を記念して祈りを捧げる礼拝でもあります。ご家族の方々も礼拝にご出席でいらっしゃいます。近年、日本の社会の高齢化に伴いまして、天に召される方々も高齢で召される方が多くなってまいりました。以前でしたらお仕事を終えられて、ある程度の期間が経って天に召されるという、そういう流れがありましたけれども、今はむしろいわゆる老後と呼ばれる期間が長くなってまいりました。そして亡くなるまでに介護を受けられたり、病院で闘病生活を送られて、それから亡くなるという、そういう場合が多くなっています。そうすると家族の方や近しい方々の特に記憶に残るのは、亡くなる直前の何年かのこと、つまり弱くなっていらっしゃったり、力をだんだんと失っておられて、周りの方から介護や助けを受けられる、そういう時のことが鮮明に残っていくようになるわけですね。そして葬儀の時もそのように、その方のことを思い起こす、亡くなってすぐの時にはその方が過ごしてこられた最後の、亡くなった時のことがご家族の方にとっては非常に鮮明に心の中に、そして記憶に残っておられるのではないでしょうか。しかし、その方の人生全体がメッセージであると考えますと、亡くなった時にその方の人生全体というものが本当は浮かび上がってくる。亡くなる直前の何年かとか、弱くなっていらっしゃったその日々のお姿だけではなくて、その方が何を大切にして何を求めて生きてこられたのか、その全体というものが本来浮かび上がってくるのではないかと思っています。ですから葬儀の式辞を語らせていただくときには、私はそのことを大切にしています。ご家族の皆様にとりましても、葬儀の際などには亡くなる直前のお姿が目に浮かぶことが多いと思いますけれども、葬儀を通じてその方が生きてこられた全体に光を当てるということが、残された方に力となる、支えとなるということが多いのではないかと感じています。さて、今朝私たちは伝道者パウロの別れの言葉を聞いています。パウロは病で死に直面していたというのではありませんでした。 パウロという伝道者はイエス・キリストと出会って、そして自らの生き方を変えられて、その後伝道者として歩むというその使命を与えられた人です。彼は地中海沿岸世界を中心として各地に教会や集会を起こしていきました。そのおそらくもう最後の旅になるだろうという第3回目の伝道旅行を終えようとしています。そしてこれから彼が向かおうとしているのはエルサレムという地です。ユダヤ人であるならばエルサレムという地は聖地と呼ばれる、そういう中心地でありました。神殿のあるところです。しかしユダヤ人でありながらイエスを主である、イエスがキリスト救い主であると語っていたパウロにとっては、そのユダヤ人たちから迫害を受けるようになっていたわけです。ユダヤ人たちはイエスを救い主だと認めていませんでしたから。ですからこれからパウロがエルサレムに向かっていくということは、聖地巡礼のために行くのではなくて、むしろ自分自身の命や危険にさらされていくということを意味していました。そのエルサレムへの旅立ちを前にして、パウロは今ミレトスという港町にエフェソの教会の長老たちを呼び寄せているのです。使徒言行録20章、先ほどお読みいただきました17節以下のところをご覧ください。パウロが心を込めて養い育ててきたエフェソ教会、長老といいますのは今の役員や長老の方々、あるいは今で言うと牧師に近いかもしれません。そういう人々を呼び寄せたんですね。エフェソに直接行かなかったのには、おそらく時間的な制限があったということもあると思いますけれども、それぞれ別れを惜しんで、そして皆が涙していくようなところから去るのが忍びなかったということもあるかもしれません。この後の聖書の言葉にあるように、パウロという人は涙と祈りを持ってこのエフェソという教会を愛してきたからです。そのパウロという人が最後の言葉を告げています。25節、そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることができないと私には分かっています。そう別れの言葉を語り始めました。この別れの言葉には、パウロが3年間この地を巡りながら愛する人たちにイエス・キリストの福音を述べ伝えてきたその思いというものが集約されている。パウロがエルサレムに向かっていくその前にこのところで語っている言葉です。パウロがこのエフェソの地に来て、そして人々に伝えたことは何だったのか。17節18節以下、自分を全く取るに足らないものと思い涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。涙を流しながら、でも語らなければならないことを自分なりに心を込めて伝えてきたというのです。それは神に対する悔い改めだと言われています。私たちは悔い改めと言いますと改心ですね。心を改める方ではなくて、回すと書いて改心と呼びます。で、それは読んで字のごとく、自分の心を改めるのではなくて、神様の方に自分の心を向けることなんです。ここに大きな私たちの考え違いが起こりやすいのです。私たちは悔い改めや改心と言いますと、自分自身の生き方を振り返ってみて、自分のどこに良くないところがあるのか、あるいはどこを直さなければならないのかというふうに考えやすいのです。けれども改心、悔い改めと言いますのはそれとは違います。自分で自分を詮索するというのは自分自身が評価の基準です。改心というのは神様が私をどう見ておられるのかというところに自分の顔を向ける。 神様は私のことをどう見ておられるのかというところに私の標準を基準を合わせていく、それが戒心です。ですから戒心をするとき、私たちは暗い顔をして、そして自分の心の中を散々に詮索して行うのではなくて、神様の方に向き直って喜びを持って戒心をします。神様が私を愛して作ってくださっていること、そして使えるように、互いに愛し合うようにと導いてくださっていることに気づくからです。戒心というのは私たちの心の中に喜びを、生きていくことの肯定を与えるものです。パウロはそのことをこのエフェソの教会をはじめとする地域に伝え記してきました。そしてこのところでは自分自身を全く取るに足らないものと思いながらそれをやってきたと書かれています。自分はすべて正解を持っている、答えを持っているのは私だ、だから知らないあなた方に伝えようと言ったのではないんですね。ここでは口語訳聖書では謙遜の限りを尽くしてと訳されてきました。謙遜の限りを尽くして伝えてきた、それは自分がこう奥ゆかしい人物であるということを示したいということとは別です。それは自分自身が低くされて神様の栄光が現れるためにそれを伝えてきたのだとパウロはここで言おうとしているのです。私たちは謙遜とか自分を低くするというふうに考えますと、ちょっとしたことで私たちは自分のことを誇りたいという性質を持っていますね。しかしそれは裏返して言うと、ちょっとしたことで落ち込みやすいということでもあります。おそらく落ち込むのは自分のことをなんとなく誇りたいと思っているからなんですね。皆様いかがですか？私は大いに心当たりがあります。パウロはどこまでもその自分自身にこだわっているあり方、自分が他の人の目にどう映っているのかということにこだわって、何とかして自分をよく見せたいと思いながら苦労している、そういう生き方ではなくて、神様の前に私はこのままでいいんだ、もうこれ以外のものではないんだ、自分自身の姿を持って、そして教会に仕えてきた、そう言っているのです。人がどう評価してくれるかということに基準があるのではなくて、神様が私に何を預けてくださっているのか、そのことを中心にしてパウロは生きてきたということだと思います。私がこれをした、あれをしたということではない、それは神が与えてくださったものを私が伝えているのだから、そこに聖霊の力、神様の力が働いているのだ。だから私の働きはそのことのために用いられてきたのだ。パウロはここで伝えようとしているのではないでしょうか。そして聖書が伝えようとしている本当の謙遜の姿というものはそういうものです。人の前に行った時に、いえいえどうぞ、こちらにどうぞというそういうことではなくて、私がなすことを神様が喜んでいてくださっている、それを信頼して全ての技を行っていこう、それが謙遜ということだと思います。そしてパウロはここで神様の御前に徹底的に自分というものをあらわにしながらそのことを伝えているのです。この教会の中でパウロはどういう姿でいたのでしょう。ローマの信徒への手紙の12章15節の中で、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいという聖書の言葉がありますね。パウロが語った言葉です。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く。パウロは泣く人だったんです。それは自分の心が謙遜にされているからです。泣いている人の痛みを一緒に分かち合う、喜んでいる人の喜びを分かち合う、それは自分が評価されなくて悔しいとかそういうことよりも、神様がその人に望んでくださっていることを一緒に分かち合おう、そういう思い、 人一人の悩みを共に担い、愛する者の死に直面して涙している人と共に涙するというその心を忘れないで、主イエスの愛の御心の中に生きようとした姿というものがここには記されています。だからエフェソの教会は愛の教会だったんです。自分を高く見せようとしなくていいからです。自分を偉く見せようとしなくていいからです。泣くときには泣いてよい、そして喜んでいるときにはその喜びというものをみんなで分かち合えるような、そういう教会というものがエフェソにあったんですね。嬉しいことだなと思います。パウロはそこを去るときに最後の言葉をここで残そうとしています。パウロはどうかあなた方自身と群れ全体のことに気を配ってくださいとここで語っています。どうしてでしょう。長老の人たち、役員の人たち、あなた方群れ全体のことに心を配ってほしいのです。その中で言われていることは何か、気を配る、世話をする、それぞれの人のことに心を傾けてくださいということです。なぜならパウロが問題にしているのは群れを荒らす狼がある、やってくるというんですね。異なる考え方を持ってきて、そしてその群れを荒らすということが必ず起こる。だからこそあなた方はそのことが起こらないように注意して心を開いて、お互いのことのために祈り支え合う、そういう思いを持って教会を支えてほしい、世話をしてほしい、パウロはそう語りました。教会を荒らす、そして邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする、そういうものが現れてくるというのです。私は、先週教会のお休みをいただきまして広島に行ってまいりました。広島の原爆ドームを訪れ、また広島被爆資料館を訪れてまいりました。その中で記されておりました一つ一つのことは、本当に8月6日の朝に生きることを奪われてしまった一人一人、語ることのできない言葉を80年間広島の方々がそこで語ろうとしていた命の言葉を伝えようと残してこられた姿でした。私はその中にあって、本当に一人一人の声にならない声というものが語られたであろう、その姿を心に思い浮かべながら資料館の中を歩み、そして80年間という歳月、その方々がこの地を残さなければならないと思われたその思いに耳を傾ける、そういう時を与えられてきました。広島の街は素晴らしい都会です。ですからどこを探しても被爆されたという面影などもう見出すことはできない。だからこそ忘れてはいけないとして、その地に残されてきたということを、思いを受け止めてきました。原爆資料館に参りました次の日に、広島流れ川教会の礼拝に出席させていただきました。広島流れ川教会は爆心地にあった教会です。被爆されて、そして礼拝堂も大きな損傷を受けて、広島流れ川教会の今の礼拝堂の中心には被爆十字架が掲げられているんです。被爆した教会堂の中からその木材を取って、そして十字架を組んで礼拝堂の真ん中にそれがしつらえられています。いつでもその被爆した現実の中にイエス・キリストが共におられた、命の主が私たちを見守っておられたという、その信仰の中でもう一度新たに生き直っていこうということを覚えるためだと思います。礼拝が終わりましてから、広島流れ川教会、大きな教会です。その教会をいろいろこう案内していただきまして、ちょうどやはりお休みであった向井マレオ牧師がお休みでお隣の教会の礼拝に出席しておられたんですね。でちょうど帰ってこられまして、今日はこの教会の礼拝に共に預かることができて感謝でしたと言いましたら、案内をしてくださいました。 被爆からその教会がどのように復興してきたのかという今の建物というのはもう第5次の建物であるというそういう説明も受けました。でも私がその中で目を留めさせていただきましたのはその希少ケースの中に戦中の州法が大切に保管されているのです。もちろん戦時原爆が落とされて教会は全焼したわけですから教会の資料というのは全て失われています。けれども教会員の方のご自宅に保管されていた州法がそのショーケースの中に大切に保管されているのですね。向井牧師が私に州法を見てください、あ、戦時中の州法ですね、救助要配もありますね、申しました。そうです、それを私たちの教会はここに記録として残しています。時代の要請で流れの中でしたから教会も大変な苦難でしたね、申しました。そうです、特攻がいつも私たちの礼拝の中にもいてそして監視をしていた迫害の時代でした。でも教会もやはりその時流に流された、そして戦時の協力をしたということも記憶に残していかなければならない、そう向井牧師は私に伝えてくださったのです。被爆地の教会です、被害を受けてもう本当に人々の声にならないようなその被害を受けた教会にありながらそれでもなお自分たちもまたそのことの中で生きざるを得なかった、そしてその責任を担っているんだという言葉を聞きましたときに私はとてもハッとさせられました。そのことを記憶に留めていかなければならない。パウロは言いました、教会の中にも異なる教えが入ってきてしまうことがある、そのことに惑わされて教会は異なるその教えを語ってしまうことがあるんだ、だから教会に仕える者はそのことに対して責任を持って世話をしていかなければならない。私はこの聖書の言葉を読みましたときにその広島の地であったその州法、そしてそのことを記憶しながら私たちがこれからの社会の中でどのような言葉を語っていかなければならないのかということに真摯に向き合っておられる教会の姿ということに本当に感銘を受けたのです。教会は命の言葉を語っていかなければなりません。自分の命が何かのためということで、そして大きな力に巻き込まれていくのではなくて、一人一人が笑顔を持って感謝して神様の命に照らされながら生きていく、そのようなメッセージを語り伝えていく、その責任というものを担っている。広島の地において訪れて教えていただきましたことは、爆心地にあって奪われていったその一人一人の声、平和の大切さということであると同時に、そこに置かれる教会の一つ一つが何を語っていくのかということでもあったのです。聖書の御言葉に戻りましょう。パウロはそのように教会の長老たち、役員の方々、また指導する人たちに語った後、一緒に皆でひざまずいて祈った、そして皆激しく泣いたんですね。心からのその交わりというものがここにあるんです。教会っていうのは何かが分かって知的なそういうことを中心とするんじゃなくて、みんなで一緒に生きていくんです。だからここで泣くんです。別れがつらい、でもそこに涙はありますけれども、涙で終わるのではありません。私たちは主の御国で主が与えてくださる平安のうちに再び巡り合わせられることを信じて、それぞれの与えられているところで生き続けていく、そういう思いを与えられているからです。主イエスはご自身を与え尽くされました。十字架の死に至るまで、主イエスの死にその時感謝する人誰もいなかったんです。無残な姿しか人々の記憶には残らなかったんです。でも弟子たちはその無残な姿ということを神様からの恵みの姿として受けてきた。復活のイエス・キリストと出会うことによって、そこで記憶というものを自分の中でもう一度新たにされているんです。 死ぬ直前のその苦しみと無残な姿というものは、私たちのその罪と、そして私たちが神様から離れて力と力で奪い合っていくような社会のただ中にあって、私たちを引き戻してくださるのだ。そんなことをずっと続けていたら、私たちに命はないということを、あの十字架が示してくださるのだ。パウロはこの主イエスに導かれて歩んできたのです。そしてイエス・キリストが語られた言葉で、四つの福音書に残っていない言葉をパウロはここで伝えるんですね。受けるよりは与える方が幸いである。受けるよりは与える方が幸いである。主イエスは私たちに与えてくださった、愛を与えてくださった、命を与えてくださった、励ましを、そして生きる目的を与えてくださいました。パウロはその主イエスに導かれ歩んできました。この教会に連なる信仰の先輩方もそうです。私たちはその先輩方の信仰の姿勢を通して、受けるよりも与える方が幸いであると言われたその信仰の姿を胸に刻んでまいりました。お一人お一人がこのところにあって、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くという、その姿勢を示してくださった。そして私たちに多くの喜びと一緒に生きるその糧を与えてくださいました。受けるよりも与える方が幸いであるというその信仰の姿勢を、私たちは今もまざまざと、そして今も天にあって語っておられるその姿勢を通して受け止めることができると感じています。8月の暑い中です。信仰の先輩方、そして私たちの教会のこれから歩んでいく道筋というものを示されながら、ご一緒に歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今私たちはそれぞれの場にあって、あなたから与えられた恵みに感謝をいたします。同時に今私たちは一つのところに集められ、またライブ配信を通して同じ時を分かち合っています。神様の恵みが私たちの人生をそれぞれに導いています。私たちは気づかず、また自分の思いだけにとらわれて、それを評価し、またその恵みに気づくことのできないまま歩んでまいりましたけれども、私たちは信仰の先輩方が神様によって生かされることの喜びを伝えてくださったことによって、私たちの目を自分自身の姿にどこまでもどこまでもこだわって生きていくのではなく、その眼差しを上へと向ける、神様の方へと向ける、その恵みに預かってまいりました。感謝をいたします。どうぞ私たちの心をあなたの方へ向けてください。信仰の先輩方が私たちに示してくださったその在り方を心に受け止めながら歩ませてください。パウロが語りましたように、受けるよりは与える方が幸いであると語られたそのことを胸に留めながら、私たちの歩みを歩ませてください。そしてどうぞ私たち一人一人の人生にあなたが配慮をしてくださることに委ねて、これからの日々勇気を持って歩んでいくことができますように。今私たちは教会の愛する方々のことを覚えて祈りを合わせます。介護をしておられる方、ご自身が怪我をなさったり病を得てベッドの上におられる方もおられます。どうぞあなたがその場にあって癒しを与えてください。励ましと慰めとを持って支えてください。愛する方を天に送られて、本当に言い尽くせない思いを抱えておられるお一人お一人のうちに、神様がとどまってくださいますように。そしてどうぞその人生全体のメッセージを、ご家族の皆様が、また私たちの教会が受け止めて、その道筋をたどって歩んでいくことができますように、導きを与えてください。昨日は教会学校の夏季学校が行われ、50名の方々がここに集まられました。ありがとうございます。子どもたちが生きていくその道筋をあなたが祝福してください。学校が始まろうとしています。どうぞ学校に行くことを喜んでいる子も、 またそのことに困難を覚えている子どもたちも一人一人の魂をあなたが支えてくださいますように、そして養い育てているご家庭の上にあなたが豊かな知恵と力を与えてくださいますように、私たち一人一人の人生をあなたが導いてくださることに委ね、またこの世界をあなたの創造の技の中で平和へと導いてくださることに委ねます。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。